ご理解第32節。女が冴えに出て名を抜くときに、地を拝んで抜くというような心になればおかげがある。またそれを煮て食べるとき、神様いただきますというような心あらば当たることなし。実験実証させていただく信心のいろはです。大地を拝む気になり、すべてにいただきますという合唱の心。今まで気づかなかったおかげのもとが、そこにもここにもあることに気づかされます。信心とは、一切を拝み、一切をいただきますということだなとわかります。一切を拝みとあります。拝む。まあ、お礼を言うということでもありましょうし、尊ぶということでもありましょうし、まあ、大切にする、大切にさせていただく、そのおかげでというわけですね。今日23日は霊祭御霊様のお祭りです。その御霊様のお祭りということに対して、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださること、それは、これは宗教界に、まあ、革命を起こすようなことになるかもしれないというような、何と言いましょうかね、正し書きというのでしょうか、前言葉というのでしょうか、そういう前置きをされて教えてくださったことが、まあ、これはたびたび申しておることだと思いますが、御霊様の働きはないと。よく何代前の御霊様がそのたたり障りをしているとか、何代前の御霊様が、例えば自殺をなさった御霊様が助かっていないからだ、その御霊様が恨んで出てきておられるとか、よく幽霊のお話がありますね。であったり、それこそ御霊様のたたりだ、触りだというようなことを言ったり聞いたりいたしますけれども、御霊様にはそういう力はないというのが師匠の、まあ、何と言いましょうかね、御霊感ですね。御霊様自身には、それこそあの世の何代前の御霊様が恨、この世の誰それを恨んでおって出てきて、何かたたり障りをするというような、そういう御霊様のたたり障りというようなことをされるだけの力は御霊様にはないとおっしゃいますね。それはいかにも、それこそ助かっていない御霊様が触りをしている、たたっている、まあ恨んで、それこそあの恨み師屋というのがありますが、ああいう恨み師屋とたたって出てきているというようなことはないのだと。それは天地のトリックだと。神様の、天地金の神様のトリックだと断言しておられますね。その御霊様、例えば人間の心を変えようといたしますか、そこに怖いものであったり、たたり障りといったようなものを持ち出しますと、人間が心を変えてくれますね。そんなことをしたら御霊様に、それこそご先祖様から叱られるよと。まあ私どもが叱られたり何代出てくるのでもよく言われることですけれども、例えば財産相続の問題があっていると、それでその誰かに、誰か何と言いましょうか、まあいろいろ文句をつけてきてくださるというのでしょうかね、そういう文句をつける人があるわけですね。 そういう人の枕元というのでしょうか、夢の中にその亡くなられたお父さんが出てこられたと。そしてもうそういう財産争いはやめてくれと、みんなで仲良くしてくれというふうに、亡くなったお父さんが、その本人が夢枕に立たれて、そう、頼まれたとするならば、あ、これはお父さんがこう言っておられるから、亡くなられたお父さんがと言って辞めるであろうと、争い事も相続争いも収まることになろうと。ところがこれが、そこそどこの樽やら地蔵やらわからない、全く見ず知らずというのでしょうか、通りすがりというのでしょうか、全然わけもわかりもしないような人が出てきて、その夢の中でですね、あ、財産争いはやめなさいと、相続争いはやめなさい、やめてくれと言われても、それはおそらく聞かないだろうと。それがもし神様のお働きだといただけば消えるかもしれない。しかしどこの誰やらわからないものが現れてきたと言っても、それは聞く耳を持たないだろうと。だからその実際御霊様がそう働いて夢の中にでも出てきてそう言われることは、そんなことはないと。それは神様がその御霊様の姿形を使って諭されたのだと。その以下にも御霊様がおられたり、たたり障りがあるような、また御霊様が霊の仕業だといったようなふうに見えるけれども、またそういうことにした方が人間の心が改まりやすい、心を改まってくれる。だから方便というのでしょうかね。でそうしておられるに過ぎないのだと。それは天地のいわば神様のトリックだとおっしゃっておられますね。神様のトリックなのですね。御霊様にはそういう力はないと、全くないというのが師匠大坪宗一郎氏の御霊感ですね。ではなぜ御霊様を大切にするのか。それはやっぱり私どもがその信心とは一切拝みと言われるような、先祖ご先祖の方々、亡くなられた方々をそれこそないがしろにしておっては、人間として人としても取るというのでしょうかね。やはり信心というもの、哀楽理念というものは、人としての人の生き方、どう生きるべきか、人間としてどうあるべきかというものを説くものでもありますからね。人間としてこういう生き方をする方がより良い生き方になる、より神様のお心にかなう生き方だと。どういう生き方が神様のお心によりよく響く、かなう、神様の金銭に触れる生き方はこういう生き方なのだと。それが取りも直さず、私ども人間がどう生きるか、この世におる間にどう生きるかという、その生き方を示してくれるのが哀楽理念でもあるというわけですからね。その師匠の教えの中に、御霊様にはそういうたたり障りの働きとか、そういう例えば子供を守る霊の何ですか、守護霊がついているとか言われますけれども、霊が守ってくれる。もちろんその霊が触りをする力はないわけですから、もちろん守るという力もないということになりますね。よく昔の霊がついているとか、昔の霊が守ってくれると言われますけれども、それもないということになります。御霊様には、霊にはそういう力はないのだと。師匠は、あの世というのは真っ暗なところで暗黒だと 説かれます。ですからもし私どもが自らの心の中に心の光を持っていかないならばとてもいけるところではないのだと、まあこれは人間として心を磨いていけということのこれも方便かもしれませんね。わかりません。私もあの世に行ったことがありませんからわかりません。しかし師匠がそうこの世で心を磨いていけとおっしゃるのですからそうさせていただく、素直にそういただくのがやっぱり一番良いと思いますね。師匠が教えてくださることをそれこそ図からいただくという表現がありますが、図から素直にいただき、その素直にいただき、そう、まあ、守らせていただく。師匠の教えを守るということですね。神様の教えを守るということです。これがやはり一番人間として哀楽理念の中に、哀楽理念を何と言いましょうかね、を元として生きさせていただいている。師匠の祈りの中におらせていただいているものとしてのあり方、その哀楽世界に入ろうというためには、やはり教えを素直にいただき、素直に行する、素直に守るというのが一番だと思いますね。そういう教えの中に御霊様のことが今申しましたように教えてくださいます。そして今朝もう一ついただきますことはまたちょっと離れますけれども、お供えについてなのですね。よく神様にお供え物をいたします。まあ教会にお供え物をするということもありますけれども、これは神様へのお供え、神様へのお礼ということですね。それは神様を大切にする、御霊様を大切にするという、その大切にするという心が天地に通う、神様のお心に通うということだと思います。そしてそのお供えをするというのでも神様のお心に通う、お供えでなければ値打ちがないわけです。例えば人様にお礼をする、お礼をするときに、まあこれはお酒の例えですけれども、自分はいつも毎日は超特急のお酒を飲んでいる、そしてお礼をする、あ、お礼はもう一級酒でいいと、自分は超特急のお酒を飲んでおりながらお礼をするときには神様には一級酒でいいという、こういう心は神様を大切にしているとは思えませんね。こういう心が天地に通うとは思えません。その反対でなければならない。自分が日頃飲むお酒は一級酒だけれども、神様へお供えするお礼をさせていただくのはもう超特急だといったような、そういう心根が天地に響く、神様に通うということですね。神様に通うような、神様の心にかなう、通うような生き方、私どもの在り方でなければならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。